情報プラザやお。毎月第3木曜日は健康万歳をお送りしています。今回は八尾市立病院循環器内科渡辺哲也先生にお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、渡辺先生は今回ご出演が初めてということで、八尾市立病院にはいつ頃いらっしゃったんですか？
私は今年の4月、赴任してきたところでして、はい、実際まだ3ヶ月になります。
あ、そうですか。これまでのご経歴もお伺いしてよろしいですか？
はい、昨年までは関西労災病院という兵庫県の病院で勤めておりました。4月からこちらに赴任するようになりました。現在循環器内科の部長をしております。
そうですか。八尾市立病院の印象っていかがでしょうか？
八尾市立病院ですけども、非常に綺麗な病院だと、最初に見た時に思いまして、あと、看護婦さん、技師の方も含めまして、一丸になって患者さんの治療に携わっている病院だなというのが最初の印象でした。
そうですか、はい、佐々木病院長はいかがでしょうか？
佐々木先生は最初お会いした時に、ものすごい威厳のある、先生に思えました。で日常の、会議とかですけども、会議とかでも非常にリーダーシップを取られてですね、病院の今後の方針あるいは、患者さんのためになる治療っていうのを考える先生と思います。
いろんなことに取り組んでいらっしゃいますもんね。
はい、
はい、では、渡辺先生のご専門が循環器内科ということなんですけれども、まず循環器というのはどういったところを指すんでしょうか？
はい、循環器内科ですけども、ちょっと循環器という言葉だけでは分かりにくいんですけども、まず一つは心臓ですね、
はい、
例えば狭心症あるいは心筋梗塞という心臓の血管が動脈硬化でですね、細くなったり詰まったりするような病気、あるいは不整脈といいまして、脈がバラバラになる、あるいは遅くなる、あるいは逆に速くなるような病気を対象にしてます。また足の血管とかですね、手の血管が細くなるような閉塞性動脈硬化症というような血管全般の病気に対する診断治療も行う科であります。
結構幅広く。
そうですね。
そうですか。循環器内科と外科の違いは何かあるんでしょうか？
はい、循環器内科ですけども、循環器内科はまず最初にはお薬の治療がメインになってきます。はい、でお薬の治療を行うとともに、ここ20年ぐらいですかね、カテーテルという治療が始まりました。はい、カテーテルというのは2ミリぐらいの管を体の中に入れることによって、例えば狭心症の血管、細くなった血管を広げる、あるいは不整脈を治すとかいうような治療を行うのが内科の治療であります。また外科の治療に関しましては、やはり従来からあるように、全身麻酔をかけて胸を切ってですね、血管の細いところを治療する、あるいは足の血管の細いところにバイパスといって、血管をつなぐような治療手術を行うっていうのが心臓外科の治療であります。
なるほど、わかりました。では内科の方ではそのカテーテルを通すあたりまでが範囲になるんですかね？
そうですね、お薬の治療をベースとしまして、それに加えて最近ではそういう、一部外科の先生がやっていたようなこともカテーテルでやることができるようになりましたので、患者さんの負担という意味では胸を切ったりしなくてよくなりましたので減ったと考えております。
やっぱり切るよりもカテーテルの方が術後もこう早く治りがいいと。
そうですね、やはり胸を切ったりしますとどうしても3週間、4週間の入院になりますし、やはり胸に傷が残るとかですね、そういうようなことがありますけども、 カテーテルでやりますと、まあ数日ぐらいで退院できますし、傷も非常に小さい、もう2ミリとかですね、3ミリの傷ですんで、もう1ヶ月もすればわからなくなります。もちろん外科の手術でしかできないような病気もありますんで、全てが全てカテーテルでできるというわけではありませんので、病気によっては外科の治療の方がですね優先されることもあります。
なるほど。はい、では最近多い疾患ですとか増えている疾患はどんなものがありますか？
はい、最近増えている疾患としまして、心房細動という不整脈の病気があります。
はい、
これは、従来はお薬で脈をですね、整えるということぐらいしかできなかったんですけども、最近はそれ以外にも治療法が出てきました。で、その心房細動という病気なんですけども、最近では約100万人いると言われてまして、もしかすればですね、不整脈っていうのはこれ起こったり止まったりする病気ですんで、
はい、
必ずしも患者さんの数というのは正確には把握できてはないんですけども、もしかすると200万人ぐらいいるのじゃないかというような統計もあります。はい、そういう病気に対して、
はい、
従来ではお薬の治療だけだったんですけども、最近ではカテーテルで治療することもできるようになってきました。
そうですか。はい、この不整脈というのはどんな症状が出るんですか？
はい、不整脈ですけども、まず一番多いのは、まあ、ドキドキするという症状ですね。
はい、
動いていないのに胸に動悸を感じると、あるいは脈が非常に遅くなったりしますと、体がしんどくなったり、あるいは意識を失ったりめまいをしたりですね、そういう症状が出ます。また逆に脈が速くなりすぎたりしますと、また体がしんどくなる、あるいは意識を失うというような症状が現れることもあります。
こういった症状、まあ、不整脈起こされる方というのはどんな方が多いんでしょうか？
はい、不整脈に関しましては、まあ、循環器の病気の中でも非常に年齢に関しては幅があります。先ほどお伝えしました狭心症とか心筋梗塞のような動脈硬化が原因になるような病気に関しましては、50歳以上60歳以上の比較的年齢が上がってから病気を起こすことが多いんですけども、不整脈に関しましては例えば10代から起こることもありますし、もちろん70歳80歳のご高齢になられてから生じることもありますので、循環器の疾患の中では非常に年齢の幅が大きい病気であると考えられます。
これはどうしてなるんでしょうか？
はい、原因ですけども、もともと悪い神経ですね、不整脈を起こすような悪い神経を持ってたという人もおられますし、まあ、年齢とともにですね、不整脈を起こしやすいような状態、例えば、動脈硬化、あるいは心臓の弁膜症といって、心臓の血液の逆流を防ぐような機能を持った箇所があるんですけども、そこが悪くなったりすると心臓全体に負担がかかって不整脈が起こりやすくなります。
この場合の治療というのは具体的にどんなふうに進めていかれるんですか？
はい、まず外来で不整脈があるかないかというのを調べます。まず一番最初に心電図、皆様も健康診断とかでです取られると思うんですけども、胸にシールを貼って、脈を取る心電図という検査を行います。で、それで診断できればそこから治療が始まるんですけども、それでなかなか診断できない場合に関しては、例えば24時間心電図といいまして、丸1日体にテープを貼ってですね、で、心電図を記録するような検査もあります。そういう検査に関してはお家に帰って できますんで、必ずしも入院する必要もありません。そういう検査を行うことによって、例えば寝ている時にでもですね、心電図が取れますんで、普通の外来でやるような心電図よりも不整脈とかを捉えることができます。で、そういうような検査を行うことによって、どのどういう不整脈を持っているかということが分かりますので、そういう検査をもとに治療方針を決めていくということになっています。
で、実際今カテーテルなど必要になった場合、カテーテルっていうのはどこから入れるものなんですか？
はい、多くはですね、足の方、足の大腿静脈っていうところから入れるのが不整脈の治療です。また一方ですね、狭心症とかですね、心筋梗塞に関しては、最近では手首の動脈、あるいは肘の動脈から入れるような治療になってきます。ですんで、まあ、心臓、同じ心臓の治療でも、不整脈に関しては、主に足の血管から入れるような治療になりますし、心臓の血管に関してはですね、手の方から入れるような治療になります。はい、傷自体は、1ミリから2ミリの傷ですんで、もう1ヶ月もすれば分からなくなるような小さな傷で済みます。
でも血管の中をどう通っているのかって分かるものなんですか？
はい。レントゲンですね。
はい、
レントゲンを見ながらやりますんで、血管の中のどこにあるかとかですね、いうのが分かります。で、あと、もっと場所をですね、分かりやすくするために、造影剤という薬を血管の中に入れてですね、血管の走行や、あるいは心臓の形を見るというようなことも同時に行って、できるだけ患者さんに合併症を起こさないようにですね、心がけてやっております。
でもカテーテルっていうのはその血管をまあ広げていくものですよね。不整脈の時にそれはどうしてどんな形で必要なんでしょうか？
はい、不整脈に関しましては、カテーテルで血管を広げるとかいうことはしません、
はい、
不整脈に関しては悪い神経ですね、不整脈を起こす悪い神経を探して、
はい、
その悪い神経を、まあ、熱で焼くというような治療を行います。従来でしたら外科的に胸を広げてですね、悪い神経を直接探して焼いてたんですけども、そういうことをせずに、まあ、管を入れて治療することができるようになりました。
へー、焼くということはその先に何かついているわけですか？
そうですね、金属の先端のある、まあ、2ミリぐらいのカテーテルで、その先端から熱を出してですね、焼くようなことを行います。
でも体の中にこう金属が入っていくって不思議な感じがしますね。血管が破れたりしないんですか？
はい、そこに関しましてはもちろん合併症というのはゼロというわけにはいかないんですけども、外科的に昔やってた治療に比べればですね、合併症も非常に少ないものとなっておりますし、あと血管の走行とかですね、それは造影剤を入れてみるとか、
はい、
いうことを行いますので、合併症に関しては非常に少ないものと考えられます。
そうですか。はい。まあ、いろんな治療法が発達していますけれども、やっぱりこうならないことが一番だとは思うんですが、こういった不整脈など予防法ってあるんでしょうか？
はい。不整脈を起こしやすい方に関しましては、一つは生活習慣病ですね、高血圧や糖尿病ですね、
はい、
そういうのを持っている方が比較的多いと言われております。ですんで、高血圧のある患者さんに関しましては開業医の先生方などにお世話になってですね、高血圧の治療あるいは糖尿病の治療をきっちり行うということが必要だと考えられます。また不整脈を起こしやすくする原因としまして、アルコールですね、
はい、
アルコールを飲むと脈が不規則に速くなってしまったりしますんで、アルコールを控える、あるいは睡眠不足も不整脈を起こしやすくしますんで、睡眠不足にならないようにですね、規則正しい生活を心がけるというのが必要だと考えられます。
なるほど、 かりました。ぜひ皆さんもご参考になさってください。さて今日は循環器内科ということでお話を伺っているんですけれども、治療に関して今と昔の違いってどんなことがあるんでしょうか。
狭心症の治療なんですけども、30年ぐらい前まではですね、はい、お薬の治療しかなかったんですけども、20年ぐらい前からステント治療といいまして、
はい、
カテーテルを用いてですね、心臓の狭いところに、金属のステントという筒をですね入れることによって、はい、狭いところをこう押し広げてですね、血の流れを良くするステント治療っていうのが20年前ぐらいから始まりました、
はい、
でそういう治療をすることによってまあ6割ぐらいの患者さんはですね、
はい、
狭心症の治療をもう一生しなくて良くなったんですけども、うん、ただ4割ぐらいの方はですね、はい、またそのステントという金属の筒を入れたところがまた細くなる再狭窄という状態に陥るということが分かりました、
はい、
でそういう患者さんも、最近ではですね、はい、さらに進んだお薬を塗ったステント、はい、薬剤溶出ステントというのが出てきまして、
はい、
そういうステントを入れることによってですねまたそこが狭くなる確率が従来は4割ぐらいあったのが最近ではもう1割ぐらいの確率になったということで、医学の進歩でですね、うん、患者さんが再治療をする確率がぐんと減ったというのが最近の治療の流れであります、
うん、
でそういうステントに関しても従来行ってた、カテーテルの中をですね通って治療しますんで、
はい、
ステントを入れてもですね傷自体はですね、うん、患者さんのつく傷自体はもう手の場合は1ミリ2ミリの傷で済むと、うん、で入院期間も2、3日長くても数日で済むというか、うん、ことで患者さんの負担に関しては非常に減っております。
本当に日進月歩ですね、
はい、
そうですか。では他に何かこう循環器内科で今注目のテーマなどありますか。
はい、動脈硬化に関しては心臓だけでもなく、はい、手の血管や足の血管にも動脈硬化を起こすことがあります、
はい、
例えば足の血管に動脈硬化を起こすと歩いたら足が痛くなるとかですね、うん、足が冷たく感じるとかですねそういう症状が出ます、
うん、
そういう病気を閉塞性動脈硬化症というんですが、
はい、
これも従来はですね血の流れを良くするような薬を飲むだけの治療だったんですけども、うん、これもカテーテル治療の進歩によりまして、うん、足の血管を風船で広げるような治療あるいは心臓の血管と同じようにステントという金属の筒を入れるような治療が最近行われるようになってきております、
うん、
で、そういう治療当院でも行ってるんですけども、そういう治療を行うことによって従来ではですねちょっと動いただけでも足が痛いっていうような患者さんも、そういうような症状がなくなってですね生活の質 QOL が改善してきております。
その手足で、まあ、動脈硬化を起こすというのはどんな場合にどんな方が起こるものなんでしょうか。
はい、これも非常に生活習慣病が密接に関わっております。例えば高血圧、糖尿病、あとコレステロールですね、コレステロールの高い方、あとタバコ、喫煙ですね、それも非常に悪いと言われております。そういうのと年齢を重なりましてそういうような病気を発症すると考えられております。
よくご高齢の女性の方で足のね静脈のあたりが浮いてこられたりもしますけれども、ああいったものはどういうものになるんでしょうか。
はい、そのような症状に関しましては、静脈の病気と考えられます、
うん、
例えばその静脈の流れが悪くなるような病気ですね、
うん、
静脈の血栓症とかですね、うん、そういうような病気があります。そういうのに関しましては、先ほどのカテーテル治療ということよりもお薬でですね、はい、血の流れを良くする薬を飲む、
うん、
あるいは、男性ストッキングといいまして、ストッキングの ちょっとまあ締め付けるタイプのストッキングを履くことによって足のむくみを減らしたりですね、血の流れを良くするというようなことで治療を行います。
そういった症状が出てらっしゃる方というのは、普段は歩いた方がいいんですか、それとも歩かない方がいいんですか。
はい、どちらかと言いますとですね、動いていただいた方がいいと考えられます。で、ただまあ日中動くとですね、夜間とか足がむくんだりすることもありますんで、そういう方に関しては弾性ストッキングを履かれてですね、まあ夜だけ履かれてもいいですし、日中履かれてもいいですし、することによって、まあ足のむくみとかですね、そういうのは改善すると思います。あるいは、まあ寝るときにですね、若干ちょっと足の方を上げることによってですね、ベッドの足の方にちょっと枕を置くとかですね、まあそういう工夫をして足を上げることによってむくみが解消すると思われます。
なるほど。はい。先ほどからその治療の中で血の流れを良くしてあげるお薬を飲むっていう言葉があるんですけれども、こういったものを飲んでらっしゃる時っていうのは何か注意しないといけないことってあるんですか。
はい、もちろん患者さんの病気ですね、血管が詰まりにくくするために飲む薬なんですけども、やはり血の流れが良くなったりですね、あと血を固まりにくくサラサラにするような働きがありますんで、やはり出血する危険性は少し上がってしまいます。ですんで、まず用法、用量ですね、それを主治医の先生ときっちり相談していただいて、間違えないように飲んでいただくというのが非常に大事だと思います。で、もし例えば歯茎から出血するとかですね、ちょっと怪我しただけでも全然血が止まらないとかですね、そういうような症状があった場合は早めに主治医の先生と相談していただいて、採血検査とかですね、をしていただくことによってある程度効きすぎてるとかですね、いうことがわかりますんで、主治医の先生を受診していただくと、何か症状があった時、出血しやすいような症状があった時は主治医の先生を受診していただくっていうのが大事だと思われます。
わかりました。今日のゲスト、八尾市立病院循環器内科部長の渡辺哲也先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先生はそもそもお医者さんにどうしてなろうと思われたんですか。
はい、もともと父は医者でして、その影響は少しあると思います。当初は勤務医してたんで、夜遅く帰ってきてですね、あまりいい印象はなかったんですけども、父が40代ぐらいの頃に開業しまして、で実際に働いているところを目で見るようになりまして、非常にやりがいのある仕事だなというふうな印象を持ちまして、医者を目指したという次第であります。
そうですか。じゃあ身近な方の影響が大きかったんですね。
そうですね。
では、お医者さんになるための大学というと6年間あるんですよね。はい、大学生活での思い出とかありましたか。
はい、大学の時はですね、ちょっと地方大学に行っておりまして、陸上の方をさせていただいてました。主にマラソンをしてたんですけども、長距離走をしてたんですけども、地方大学ということで、周りに田んぼとかですね、あってですね、非常に自然の中で過ごせたなということがあります。大学の時は非常に時間もあってですね、マラソン以外にも、趣味とかも、時間を費やしたんですけども、今はちょっともう全然時間がなくてですね、ほとんど仕事だけになってます。
そうですか。その時代 のお友達とかまだいらっしゃるんですか、ご友人。
そうですね、今はもうこの大阪に勤務しておりますんで、なかなか会う機会はないんですけども、大阪出身のドクターに関してはですね、時々会ったりですね、あるいは同窓会のようなことをしてですね、年に2回3回程度は会うことはあります。
そうですか。でもお医者さんの中でもどうして内科に進もうと思われたんですか。
はい、内科に関しては、できたら患者さんの全体を見たいというような、 まあ、あくまでもまあ学生の時のイメージなんですけども、がありまして、患者さんの全体を把握して治療をしたいという考えで、内科でしたら、まあ、全身を見れるんじゃないかというような考えで始めました。ただまあ、他の科でもですね、実際にまあ今も診察をしている身になりますと、まあ、他の科でもやはり全身を見ないといけないですし、まあ、内科が必ずしも全身を見ていると、内科だけが全身を見ているというわけではないということは思います。はい。
そのどの科目に進むかっていうのはどの段階で決められるんですか、皆さん。
はい、私たちの頃はもう医者になる時にですね、もう決めるというふうになっておりました。でもまあ最近のドクターに関しては2年間、研修をしてから決めるというふうな制度に変わってますので、私たちの頃とは違いました。はい、
そうですか。はい。でね、実際お医者さんになられて、なってから何かイメージが変わったりとかされましたか？
はい。実際に働き出してですね、まあ、父も変えるのが遅いなというのは印象にあったんですけども、まあ、それ以上に遅いなと。はい、まあ、父は耳鼻科だったんですけども、まあ、私は循環器内科でですね、まあ、やはり患者さんが突然、まあ、悪くなるような病気なんですね。突然救急車で来られるとか、入院してても場合によったら突然悪くなったりするような、心臓っていうのはもう5分止まればですね、もう命を落としますし、数秒止まればもうそれで意識失ったりするような臓器ですんで、非常に急を争ったりするような科であります。ですんで、まあ夜でもですね、患者さんが急に悪くなったりすると病院に泊まったり、2、3日家に帰れなかったりするようなこともたまにあります。
本当に不規則ですね。
そうですね。
そうですか。じゃあ一般的にどんな流れでお仕事を一日してらっしゃるんですか？
はい。ちょっと住まいがですね、遠くて、まあ、6時半ぐらいに、家を出て8時に病院着いてですね。で、まあ、勤務自体は8時45分からなんですけども、勤務が始まるまでに病棟の重症な患者さんをまず見させていただいて、それから外来などに、業務いたします。で、昼から主に検査ですね、先ほどのカテーテルの検査とか治療に入りまして、だいたい終わるのがまあ夜の8時、もしくはまあ患者さんが悪くなったりしますと9時とかですね、10時とかになることもまあまああります。
結構一日長いですね。
そうですね。
でもそのお仕事の中でこう心がけていらっしゃるようなことって何かありますか？
はい、できるだけ患者さんの、まあ、心情ですね、希望っていうのを聞いた治療をしたいと考えております。やはりその治療選択肢っていうのもお薬でいくか、あるいはカテーテルでいくか、あるいは外科的にいくかとかですね、いろいろな治療選択肢があります。どれが正解っていうのもありませんので、ある程度はですね、もちろん患者さんにこういう方がいいと思いますよというのはお示ししますけども、まあ、患者さんの年齢とかですね、ご希望に応じてできるだけ、まあ、患者さんの望まれる治療をしたいと考えております。
そうですか。ではお仕事をされる中で、やりがいを感じられるような時はどんな時でしょうか？
はい。やはり患者さんが良くなってですね、退院するっていうのが一番やりがいがあるなと感じる瞬間です。まあ以前の病院で勤めた時はですね、まあカテーテル治療を受けるということでですね、もともと住まいは沖縄の方なんですけども、たまたま、まあ、前の病院の近くで急に悪くなって、僕がその時に治療したんですけども、まあ、それ以降の診察とかもですね、まあ、わざわざ、まあ、3ヶ月に1回ぐらいなんですけど、沖縄から来られたりですね、してたこともありまして、まあ、そういうようなことも、 まあ、まれな患者さんなんですけども、うん、あったりするとですね、まあ、非常に嬉しく思います。
それだけもう信頼してらっしゃるってことですよね。そうですか。ではそんな渡辺先生から、今医師を目指していらっしゃる学生さんなどにメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、医者っていうのはですね、まあ、非常にやりがいのある仕事なんですけども、やはりすごい責任のあるような仕事と思われます。ですんで、まあ、もう中学生とかですね、高校の方でですね、非常に勉強が嫌っていう方も多いと思われます。僕も勉強がそんなに好きっていうわけではなかったんですけども、ただまあ、その医者になるためのですね、まあ、一つの、まあ、試練というか、まあ、登竜門というようなことでですね、まあ、今勉強されていることも医者になる、まあ、一番大事なですね、まあ、きっかけというか、ハードルの一つなんで、頑張って勉強していただいてですね、少しでも早く、医者になれたら、いいと思います。まあ、できたら、まあ、うちの病院に来ていただければもっと嬉しいと思います。
はい、そうですか。では最後に、ラジオをお聞きの八尾市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、最初に、お話しさせていただいたような病気、例えば、狭心症という病気に関してはですね、動いたら胸が痛くなるとかいう症状が出てきます。そのような症状があった場合はですね、循環器の医者を受診していただきたいと思います。あと不整脈に関してはですね、ドキドキするとかですね、ぼーっとする、ふらつくとかですね、まあ、そういうような症状が出ることがありますんで、まあ、そういう場合も、循環器内科を受診していただくと。あるいは足の動脈硬化に関しても、動いたら足が痛くなるとかですね、いう症状がありますんで、そういう場合も受診していただくと。で、いずれにも共通することとしまして、やはり生活習慣病っていうのが大事になってきます。糖尿病とかですね、高血圧とか持たれている方に関しては、近くの内科の先生に受診していただいてですね、そこら辺の生活習慣病の管理っていうのをきっちり行うようにしてください。
はい、ありがとうございます。情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳。お話は八尾市立病院循環器内科部長の渡辺哲也先生でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。